それではですね、この MLCP といったものについて、この資料を使いながら、これとこれですね、これとこれについてご説明させていただきます。MLCP というのはですね、マルカというふうに、MALCA、ホームページでマルカというのを引いていただくと出てくるんですが、国のですね、内閣府だとか、それから各地震の対策だとかに、携わっていらっしゃる専門家の方々が作っていらっしゃる、このマンション防災の専門的な組織があります。で、このマルカはですね、資格審査もやっておりまして、研修制度だとかもやっております。で、そこのマルカのですね、ところに、この MLCP というのがあります。これ、MLCP というのは、ここに書いてありますが、マンションライフ継続支援協会ということで、この地震が起きた時にでもですね、マンションの中でどのようにすれば暮らしを継続していけるのかといったことについて、考えていくということで、大規模震災が発生した後にですね、マンションの住民が自助と共助で生活を継続するための行動計画といったものを、考えているところです。それで1枚目のですね、まずこの色を見ていただきたいんですが、こちらの表ございます。事前の備えとかっていうふうに書いてあるんですね。はい。それで具体的にですね、じゃあ実際に起きた時にどんなことをマンションでしていく必要があるのだろうかということについて、簡単にそこにですね、まとめてございます。で、ちょっと概要だけご紹介しますけれども、具体的には段階的にですね、以下の4つの視点で項目ごとに検討しますということになっておりまして、1番が事前の備えで、事前の備えで管理規約などの整備、それから防災組織の体制づくり、訓練の実施、それから資機材の備蓄、建物や設備の補強や改修、それから、災害弱者のリストなどの整備といったものが、事前の備えといったところに当たっております。それから災害が実際にですね、起きた時の対応ということで、発災時の応急対応、災害対策本部の立ち上げ、安否の確認、災害弱者の支援、被災状況の確認、危険箇所の立ち入り禁止などといったものが、実際にですね、ことが起きた時の管理組合に求められる、防災に求められる対応というふうにまとめてあります。それから3番目がですね、被災生活ということで、実際にこの被災をしてしまいますと、もうマンションの中で暮らしていかなきゃいけない、できるだけですね。ということで、マンションの中の避難所の設置、共同炊事、衛生管理、共同生活、それから外部に避難するとの連絡だとかといったような被災生活のステージに入ってきます。それから最後は復旧復興ということになるんですが、これは管理組合で応急危険度の判定や、それから罹災調査等々した上で、修繕箇所や破損箇所の調査、それから応急補修、理事会や総会で、マンション自体を建て直すとか修繕するだとかといったような、お金もかかってきますので、合意形成といったところが、今要するに、災害が起きた時の、内容というふうになっております。あくまでもこれは一つ のモデルパターンなんですけれども、大体こんなようなものがですね、マンションで、防災被災をした場合に、どんなことが必要になるかといったことについては、これで大体想像していただけるんじゃないのかなというふうに思います。で、いきなりですね、これ全部やろうと言っても、難しいので、最初のですね、一番最初の取っかかりは、どこでもですね、そういったことをやり始めようというふうに考えた人が、話し合うといったところから始まっていきますので、いきなり全部やろうといったことでは ありませんので、ご安心いただければと思います。それからもう一つのページ、もう一つのページにですね、マンション生活協同、これの検討会の提言資料というのが出ております。で、この提言資料はですね、後ほどお持ち帰りいただいて目を通していただきたいんですけれども、このマンションの被災時にですね、生活を継続していくために関係するステークホルダーですね、これがマンションのまずは居住者、それからマンションの管理組合、それから管理会社、それから行政、それからマンションの災害に対する全ての人に対してといったようなところが、これの関係者といったところに当たっています。それでこのマンションのですね、被災時の生活を継続していくためには、このいろいろな関わり合いを持つ方たちとですね、事前にある程度の相談だとかをしながら、自分のマンションにふさわしい 取り組みを進めていくということで、後ろ側にはですね、その各主体の取り組みが1番のマンションの所有者や2番のマンション管理組合などというふうに後ろ側に出ておりますので、今日はこれ中身についてはここではご説明はですね、詳細を省かせていただきますが、それぞれの主催者がどういうふうにこれに関わらなくちゃいけないのかという視点が出ておりますので、読んでおいていただければと思います。で、特にですね、3ページの一番下のところに NLCP というのが出ております。3ページの下に NLCP というのが出ております。で、この MLCP というのが今皆様に、ご案内をしましたこの4つの視点という内容のことについてそこに触れてあります。ちょっとそこのですね、3ページの下のところを読ませていただきます。MLCP には次のような内容が含まれます。発災時、応急復旧時、復興時などの段階に応じた対応策を検討する。発災後の生活維持について生活水準とコストを考慮した選択肢を作る。それから次のページにつきまして、災害発生前の準備を進める。それから4番が役員や不在時などの意思決定、役割分担を決めておく。で、5番が情報連絡を維持する方法を決めておく。で、6番が高層階への対策を考える。7番が大規模マンションの集会室などを一般避難所と同様の救援物資の受け入れ先とするといったようなことが出ております。で、このこういったようなこう視点の中からですね、皆さんと今後こういった一つ一つのですね、取り組みについて、進めていけるような、そういうヒントにしていただければなというふうに思いますので、お願いをいたします。ちょっと駆け足になっちゃいましたけども、時間がなくてすみません。今日は駆け足になっちゃいますが、この内容について何かご質問等々ございますけど、なんかちょっと縛られただけでなかなか分かりにくい面もあるかと思うんですけど、最初からここまで行くっていうのは難しいので、徐々に段階を上げていけばということで、あくまで一つのこうモデルケースというぐらいに続けていただければというふうに思います。ただ専門家の皆さんが考えている内容なんで、内容的なものはですね、かなり裏付けだしとかこれまでの知見が含まれているというようなものにはなっておりますので、ということで皆さんのマンションでお役に立っていただければというふうに思います。